この後の聖書の箇所をお読みいたします。創世記第17章15節から27節をお読みいたします。創世記第15章17章15節以下。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、もろもろの民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。百歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても九十歳の女が子を産めるだろうか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。必ず私は彼を祝福し、子孫を富ませ大いに増やす。彼は十二人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民とする、国民とする。しかし私が私の契約を立てるのは、サラが来年の今頃あなたに産むイサクとの間にである。神はアブラハムと語り終えると、彼のもとから登って行かれた。そこでアブラハムはその子イシュマエル、彼の家で生まれたすべてのしもべ、また金で買い取ったすべてのもの、すなわちアブラハムの家のすべての男子を集め、神が彼に告げられた通り、その日のうちに彼らの包皮の肉を切り捨てた。アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳であった。その子イシュマエルは包皮の肉に割礼を受けた時13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たちは皆、家で生まれた奴隷も異国人から金で買い取った者も彼と一緒に割礼を受けた。今朝はこの箇所から説教題を予定と少し変えまして、ノーアブラハムと題して、共にしばらくの間御言葉を聞きたいと思います。なんか変な題をつけたなぁとお思いになられる方が何名かあるかもしれません。今年のお正月から犬を飼い始めまして、犬に毎日ノーノーと言っています。それで今日はこのタイトルにしたと、そういうわけではないんですけれども、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。皆さんが誰かと自分の話を聞いてもらいたいと思って一生懸命話をする。ところが聞いているはずの相手が自分の話を鼻で笑っている、そんな場面が私たちの日常生活でも時折起こるでしょうか。ちゃんと自分の話を聞いてくれていない、そう思った途端、自分が今話した内容が軽く扱われたような気がして虚しくなる、悲しくなる、がっかりする。そんな経験をしたことが誰しもあると思います。この創世記の第17章は、主が アブラハムの反応も待たずにまくし立てるかのように話し続けておられます。アブラハムが多くの国民の父となる、そういう契約を結ぶこと、そのために名前をアブラムからアブラハムに変えること、そして割礼を施すこと、そこまでが前回の箇所です。そこで主の話が途切れることなく、今度は妻サライの名前もサラと変わること、そのように語り続けておられます。もう一方的です。99歳になったアブラハムに神はここぞとばかりに語りかけておられます。ここに主なる神の情熱的なお姿を見ることができると言ってよいと思います。しかも22節を読みますと、ここにこう書いてあります。神はアブラハムと語り終えると彼のもとから登っていかれた。登っていかれたっていうことは降りてこられたということか。そんな疑問符がつきますけれども、おそらくそういうことなんでしょう。神は天から降りてこられて、アブラハムと顔と顔とを合わせて語り合っておられる。それがどういう姿だったのか聖書には書いてありません。人としてのお姿をおとりになったのか、御使いのお姿なのか、それとも光の中から語られたのか、あるいはモーセの時のように火の中から神が語りかけられたのか、書いていないのでよくわかりませんけれども、この書き方の中にも神の情熱的なものを感じることができると思います。前のめりになって語りかけておられる神、そのように表現していいと思います。ここで主は満を持してアブラハムに語っておられるわけです。一方アブラハムの方はどうかというと、前回もお話をしました。イシュマエルの出来事があった後、13年もの間何の神からの働きかけもない時間を過ごしています。もっと言うと、ハガルとイシュマエルの出来事を通して、その時も神様はアブラハムには何も語っておられません。ですからもっと長い間、あの星空談義の後からここまでの間、主はアブラハムと語りかけてはおられないわけです。忘れた頃に突然現れて、いつもなんだかとってもいいことを話してくれるんだけれども、こっちの気持ちは置き去りかい、そうアブラハムが思っていたとしても不思議ではありません。主なる神が前のめりになって話しておられるのとは正反対で、アブラハムは引いてしまっている。この主の語りかけの言葉にアブラハムはその言葉を受け止めることができません。17節、アブラハムはひれ伏して笑った。ここにそのように記されています。悲しい響きです。アブラハムに一生懸命語りかけておられる主がこの時どういう思いであったのか、神に対してこういう態度を取るということは恐れ多いことです。主が前のめりになって一生懸命話しておられるのに、アブラハムの心は冷めてしまっている。受け止められない。もう笑うしかない。態度としてはひれ伏していますけれども、心はついてきていない。それがこの17章で描かれているアブラハムの最初の反応です。笑いにはいろんな笑いがあります。心がほぐれるような笑いもありますけれども、 人を見下すような笑いもあるのです。先週99歳からの新スタートという題でこの前のところから説教いたしました。神の思いはそこにあるのです。あなたを新しい存在にする、これまでとは異なる新しい名前で生きるように、サラにも同様に新しい名前を与える、サライではなくサラ、まあ、どちらも王女という意味の名前のようです。まあ、人によっては私の王女という名前が王女という名前に変わったという解説をする方もいます。まあ、はっきりしたことはよく分かりませんけれども、まあ、もしそうであれば、一人の親の思いを受け止めたであろうその名前からもっと本質的なことを示す名前に変わった、まあ、そういうふうに言うこともできるかもしれません。神はアブラハムにもサラにもここからがいよいよ本当の人生を歩み出す時なのだと語りかけておられるわけです。主なる神はこの新しい歩み、神の祝福、神によって祝福された新しい歩みを押し出そうとしておられるのに、アブラハムの方はその心をつかみ取ることができないでいる。そして心の中で言った、100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか、不可能。アブラハムはそう考えました。正気の沙汰ではない、夢物語ですらない、非現実的な話をする神のことをアブラハムは笑ったんです。笑うほかないぐらいアブラハムは自分自身の衰えを見ているということなのかもしれません。この私に、99歳の私に一体何ができるというのか、神の語りかけを受け止めることができないほどに自分自身の限界を知っていたということなのかもしれません。アブラハムは無双家ではありませんでした。現実主義者です。主を信じる思いはアブラハムの中にあるのです。主の約束の言葉に心をときめかせながら、その約束を長い間待ち望んできました。何度も何度も主を信じてきたのです。けれどもこのタイミングは現実的ではない、今ではない、もう遅い、そして自分にはイシュマエルがいる、13歳になっている息子がいる、サラの子供ではないけれども自分の最初の子供です。可愛くないはずがないのです。本当に生まれるかどうかもわからないような子供に心を寄せるよりも、自分が愛して育ててきたイシュマエルに思いを託したくなるのは当然のことです。だからこう言ったのです、18節。そしてアブラハムは神に言った、どうかイシュマエルが神の御前で生きますように。包み隠すことなく、これがアブラハムの思いでした。これで十分幸せです。アブラハムは今自分で与えられているものに満足することを知っていた、そういう受け止め方もできるはずです。そして私たちはこのアブラハムに共感することができるのだと思うのです。そんなに過大なことを言われても自分としてはどうしようもない、今与えられているイシュマエルで私は満足していますから、どうぞお気遣いなく、そう言えることこそが人としての謙虚さ、潔い生き方、それは褒められることではあったとしても 間違った考え方ではないはずなのです。けれどもそれに対する主の反応はこうです。19節、神は仰せられた、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の子孫のために永遠の契約とする。神はアブラハムに言われたのはノーということです。ノー、それは違うと主は言われるのです。ノー、アブラハム、それは謙虚さなどではない。ノー、アブラハム、自分の限界を自分で決めてはならない。ノー、アブラハム、そうではない、私の計画を聞きなさいと主は言われるのです。いや、あなたの妻サラがあなたに子を産むのだ。私が考えているのはイシュマエルではない。あなたの妻のサラから子供が生まれる。そしてそのサラから生まれてくるのは男の子だと主はここで語っておられる。こういう箇所を読むと私たちはこう思うのです。こういう大事なことはもっと最初に言ってほしい、言っておいてほしいと。なんで神様はいつも小出しにしか情報を出さないんでしょうか。75歳の時にアブラハムは12章の一節でこう言いました。私が示す地に行きなさい。カナンの地に着いたんですが、どこに住んだらいいのかわからないんです。でロトと仲違いをして別れる際に13章の15節で、あなたが見渡しているこの地すべてを与えると、その時になって主は初めて言われる。そしてその時になって、あなたの子孫にこの土地を永久に与えると、13章の15節で主は言われました。主の約束の言葉が与えられて、その後も子供が与えられる兆しがないので、アブラハムは自分の財産を自分のしもべに与えようと思っていると、15章の4節で、あなた自身から生まれてくるものが受け継ぐと主は言われました。私自身から生まれてくるんならば、じゃあということで、サラは私からではなくて女奴隷のハガルから子供を設けましょう、そう言って子供を設けた。そしてその子供が13歳に育った。この子供イシュマエルが後取りになる、そう思っていると、ここで主は、いや、あなたの妻サラがと言うのです。このようにいつも振り返ってみると、主の語りかけの言葉は遅いんです。しかもいつも少しずつしか教えてくれない。もういい加減にしてほしい、もう笑うしかない、それがアブラハムの気持ちでした。もう今私99歳なんですよ、いい加減にしてください、年寄りをいじめて何が楽しいんですか、そうアブラハムが言いたくなったとしてもおかしくないんです。そう思えるんです。しかもこの17章の頭に書いてあるのは、私は全能の神だと言うんです。全能の神様だったらもっと他のやり方があるはずだと私たちには思えてくる。しかしです、主はアブラハムがそう考えるだろうことは百も承知で、いやと言われるのです。ノーと主は言うのです。今からあなたは新しい存在になる、その印にあなたに新しい名前を与える、そして割礼を受けさせる、ここからが私が行う御業なのだと主は言うのです。この時まであなたは私を信じるべきなのだと主は言うんです。神は私たちに鉄頭鉄尾、私たちがイメージするものを 超えておられるお方です。人には想像なし得ないことを行われるのが私たちの神です。主はアブラハムに言われるのです。あなたはその子イサクと名付けなさい。19節です。あろうことか、この名前の意味は彼は笑うという意味の名前です。そんなパンチの効いた名前は他にはありません。アブラハムにしてみれば嫌味以外の何者でもない名前です。自分の子供を呼ぶたびにイサク、イサクと呼ぶたびに彼は笑った、彼は笑ったと言い続けなければならない。何の罰ゲームですかと言いたくなるようなところです。けれどもそこにもまさに神の思いはアブラハムの思いを超えておられる。イサク、イサクと呼ぶたびに私の笑いが今本当の笑いになったということを気づくことができるようになるのだと主は考えておられるのです。主を信じて生きるということはこういうことです。私たちの主は私たちの思いをはるかに超えたところから私たちの救いの生活を思い描いておられるのです。そしてそこには私たちの想像しえない喜びがあるのです。だから主は言われるのです。ノーアブラハム、私たちに語りかけられるのです。ノー、そうではないのだと。ノー、あなたが考えているようになるのではないと主は言われるのです。私にはあなたのために思い描いている私の計画がある。それは受け止めることができない、信じることができない、苦笑いしかできないあなたに、そのあなたが本当の笑いを知ることができるようになるほどの計画なのだと主は言われるのです。ここまで言われてアブラハムはどうしたのでしょうか。アブラハムは主のこの語りかけに耳を傾けました。受け入れたのです。26節でアブラハムとイシュマエルはその日のうちに割礼を受けたとあります。アブラハムは立派な信仰者であったわけではないのです。神がアブラハムをそのような信仰者に育てたんです。目の前のことしか見えない男に、自分の想像の及ぶ範囲でしか物事が見えなかった男に、アブラハムに神は信じて従う決断を引き起こさせたのです。これがアブラハムの主、私たちが信じるべきお方、主なる神なのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、私たちはアブラハムのことを父としています。私たちもアブラハムの子供です。アブラハムと何ら変わることのない子供です。自分の想像の及ぶことしか信じること、受け入れることのできない私たちです。けれどもあなたはそのアブラハムに、アブラハムの想像を超えることを計画しておられます。あなたの考えていることは違うと語りかけられます。 主よ、不信仰な私たちをお許しください。どうか私たちもアブラハムのように信仰の決断をするものへと作り変えてください。新しい存在としてください。そして新しい存在とされたものとして、あなたの御業に期待をして生きるものとならせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。